ミナミズム朗読の館。
9月1日の朗読の館、今月はですね、ちょっとシャンソンにスポット当ててみようかなと思うんですけれども何年か前に私、お芝居で岩崎よしみさんと共演しましてですね、それはまあ純和風のお芝居だったんですけれども、そうね、吉田松陰だの、吉田松陰の牢屋の恋人だのが出てくる話だったんですけれども、その岩崎よしみさんは大のシャンソン好きです。なフランス好きって言ったらいいのかな、あのフランス語も習いに行っちゃってるのよあさこちゃんなんていうぐらいに、あのフランス好きなんですけれども、そのよしみさんが、そうですね、何年か前、今はちょっと違う、ピアニストの人とよくアルバム作ったりしてますけれども、その何年か 3、4年ぐらい前にはですね、アコーディオン弾いたり、もちろん鍵盤も弾いたりするパトリック・ヌジェさんというフランス人と、アルバムを作ったり、それからあのライブをね、ライブでサポートしてもらったりするのを見たことがあります。そう、そのぐらい、フランス通だった、よしみさんのサポートメンバーでもあった、パトリック・ヌジェさんの、アルバムから自分の好きな、ね、シャンソンを、多分ヌジェさんが好きなシャンソンをアコースティックにアレンジして詰め込んだ CD があるんですよ。パトリック・ヌジェシャンソン・ファボリットというね、アルバムですけれども、それがパリの香りにアレンジされている心地よいサウンドが、あなたに素敵なひとときを送りますという、キャッチがついているんですけれども、そこからパトリックさんの、歌声をお届けしたいと思います。パトリックさんはね、日本に住んでらっしゃるはずです。それでよく私各地で、ライブする時も、誰それのサポートもしてたよなんて、下田逸郎さんかな、誰だっけな、九州の方で、拝見したこともありますし、すごく、多彩な活動をしてらっしゃる方ではあるんですけれども、その、パトリックさんの、シャンソンをちょっと紹介したいと思います。これはなんていうのだったっけな、 ヴィオロンスというのにしようかな。これは ヴィオロンス、リシャール・ガリアの作曲、クロード・ヌガロ作詞の、作品です。ではちょっと読んでみますよ。 ヴィオロンス。人生と暴力はつきもの同士、両方が揺れ動く天国地獄と、人生と暴力が肌寄せ合い、盗作の単語に合わせ調子よく踊る、行ったり来たり、体をこすり合わせようじゃないか、かわいい人よ、あばずれ女よ、谷がすすり泣いたら涙を飲めばいい。人生と暴力はつきもの同士、愛と憎しみの腕相撲、血と水と空気と火が陰謀を企めば誰にでもわかるだろう。サドマゾたちがディープキスを交わし、天空の天使たちのことも覚えているかい。子供たちは渦巻くように蝶々のバレエを踊る。本物の人生、美しい人生、行ったり来たり、体をこすり合わせようじゃないか、かわいい人よ、あばずれ女よ、お前の谷は魅力的だ、涙する価値がある。人生と暴力はつきもの同士、両方が揺れ動く天国地獄と、人生は暴力よ、お前の火を私に向かって投げてこい。私を純粋さの火祭りにあげてくれれば、私も立派になれるじゃないか。ちちちちくしょう。すごい歌詞だな。訳詞伊藤博美。これがどんな、そうですね、ヴィオロンスだから暴力ですけれども、どんな、そうなんかロマンティックな曲になっているのか楽しみです。じゃあ聞いてみようかな。リシャール・ギャリアノの歌、あ、じゃないや、作曲でパトリック・ヌジェのヴィオロンス。 アロンジシネマ映画に行こう。えい、9月のアロンジシネマはですね、まずもうやってる映画なんですけれども、新宿武蔵野館で、一挙ロードショーしている香港映画フェスティバル、これ行ってきましょうよ皆さん。いやー、なんかね、香港映画ってなんでこんなに、なんかワクワクするのかなと思うんですよね。南谷が見たのはパニッシュという題がついている、まあ、報復という題がついている、やがて悲しき復讐者なんていう題をつけま、憎い題をつけますね、うん、なんですけれども、まあ、この映画を見に行ったのは何といってもですね、あのアンソニー・ウォンという、もう前から香港映画好きだったら多分知っている渋い、役者さんがいるんですけれども、あのこのアンソニー・ウォンが出ていったからなんですよ。これがまたね、分かりやすい筋でしょ。あと、仁義ね、まあまあそうだな、東映のヤクザ映画が好きだったら好きかもねと思うんだけれども、あのそういうもの、仁義を通す、香港の、俳優たちみたいな感じで、すごく、分かりやすい、いい、泣ける、そして、うーん、そうだな、あのね、あとね、風景も綺麗なんだよね。香港だけじゃないんですよ、想像の世界で、なんだ、あの湖、すごく有名な、塩の湖というところにも行ってくれるんですけれどもね、撮影がね、そこの映像はやたら白くて綺麗だしとかね、いろいろ見どころがあるんですよ。あの愛しいものをね、殺されちゃったお父さんが復讐をするという、でそのお父さんの復讐に、使用人が一役買う、自分がその使用人を辞めて、どこの何者でもないものになってから復讐をするというね、すごいなんともかっこいいストーリーでしたけれども、これアンソニー・ウォンとリッチー・レンというね、香港の2大スターが活躍しています。その他にも、9月6日まで、復讐のトライアングル、それからコンフェスというね、3本立てでいろんな、組み合わせでやっているので、ぜひ、新宿武蔵野館、やがて私が見たのはやがて悲しき復讐者でしたけれども、見に行ってみてください。制作はジョニー・トーン、監督ロー・ウィンチョン、脚本フォン・チーキョンとラム・フォンね、アクションのいい映画でございました。はい、それからもう一本紹介したいのはですね、これはまたね、あのサッカー、日本代表ね、あのよかったですね、いろいろね、女子も男子もまあ頑張ったじゃないですか、ということでサッカー付いてますよ、 この頃の映画界は、コッホ先生と僕らの革命というね、2011年ドイツの映画賞、作品賞ほか3部門あのノミネートになっている、ドイツ版、ドイツサッカーの創始者コンラート・コッホの感動の実話というね、このドイツってね、あの第一次世界大戦終わったすぐの頃はね、なんかサッカーなんか全然流行ってなかったんだって、今あんな強いじゃないですか、だけど全然流行ってなくて、実は体操王国だったんだって。それでもう映画の最初の方、あの体操してる少年たち、まあこれ先生と少年たちのね、あの学校ものでもあるわけで、なかなか泣かせる、いい風景も綺麗だし、なんかとってもいい映画ではあったんですけれども、あのとにかく体操王国だったドイツに、ドイツに留学していた、あイギリスに留学していたあのドイツ人の教師が、あのサッカーを持って帰るという、そういうね、あのそれでドイツはその第一次世界大戦後のあたりは打倒イギリスになんか国力を上げて燃えてたらしくって、でそのイギリス帰りの先生がうさんくさくてしょうがないっていうね、先生同士の対立図式なんかもね面白かったんですけれどもね、まあそんなような映画で、とってもね質感がねいい映画だなと南谷に思いました。建物の壁の色とかね、あとこのベッドから立つ埃とか、そんなものまで細かいと、まあ映画なんだから当たり前なんですけれども、そんなところに感動したり、あとあの最後、試合、最後クライマックスは試合なんですけど、もちろんこういうもののお決まりの、あの公園へ向かう人々の衣装なんかもね、その20世紀初めというか19世紀終わりというか、その衣装も良かったし、それからその公園に立ち上ってるハムシの、あの虫の塔みたいな、あのよく春先ってなんか虫がこう湧いて立って、虫の柱ね、石柱みたいになってるのありますよね、そんなのもあの写真に撮れてたりするので、なかなかいい映画だななんて思って見てました。 登場する少年たちもみんな素敵なのは言うまでもないんだけど、全ての役がね本当に優しく輝いてたなと思いました。あと時代を映してるなと思ったのは、あの先生たちがねみんなねひげ面なんですよ。あ面白いな、あこれ役者さんたちのひげ面見るのに結構面白いなと思いました。あの主役のダニエル・ブリュールもコンラート・コッホの役ですけれども、ひげ生やしてるし、あとねあの司教さん、まあ、仇役ですけど司教さんがかすかにお姉なのがなかなかいいなと思ったり、あと道徳の先生これも仇役です、ひげ面でした。あと体操の先生はマッチョなんですよ、これも仇役ですけど、まあ、とにかくあの出る人出る人がみんなキャラ揃いだったのですごい良かったなと思いました。そしてこの、コンラート・コッホ、コッホ先生と僕らの革命、この映画のキーワードはフェアプレーでした。いい映画でございますので皆さん見に行ってちょうだい。9月15日より、ロードショーです。東宝シネマズシャンテほか、全国ロードショーだそうなので、コッホ先生と僕らの革命もなかなかいい映画でした。レディ